簡単に諦めたり投げ出したりしてはいけません。あなた方は再び祈りの台につき、私に真剣に祈り始めるとき、私は天の窓を開き豊かに答えていこう。簡単に諦めたり投げ出したりしてはいけません。あなたの限界が来たとき、あなたの可能性がなくなったとき、そこから信仰の戦いが始まります。あなたはためらうことなく、恐れることなく、私の前に出て感謝を捧げ、大胆に私に向かって求め叫び願いなさい。私は天の扉を開き、あなたに豊かに応え、あなたに豊かに与え、あなたを豊かに導いていこうと主は仰せられます。
忍耐強く、忍耐強く祈り続けていきなさいと主は言われます。この多くの時間がかかった分だけ、確かに私の大いなる栄光の技がこの確かに表されてくると主は言われます。あなた方はいついかなる時も私に信頼し、この忍耐強く、忍耐強く祈り続けていきなさいと主は言われます。
すべてのことの中に私の手を認めていきなさい。私があなた方に与えている訓練やまた試練は、あなた方を砕くため、あなた方にへりくだりを学ばせるためです。その試練と困難を通して、あなたは身を低くし、そして感謝の声を上げ続けていくとき、あなた方は私の手によって高く高く上げられていくのを知るでしょう。私の栄光を見る、そしてあなた方は引き上げられていきます。私があなたの前に許した困難や問題は、あなたの心を砕くため、あなた方が信念へりくだるためです。あなた方はそのことをしっかりと覚え、私の前に低くなりなさい。その時私の恵みは豊かにあなた方の地に注がれ、豊かに流れていく。その恵みはあなた方を豊かに潤し、祝福していくのをあなた方は見ると主は仰せられます。あなたの声は届いてる、あなたのことを愛してる、あなたの痛み知っている、重荷を下ろして共に歩こう。私はあなたを愛してる、私はあなたのそばにいる、私があなたと共に歩こう。あなたの声は届いてる、あなたの知ってる、あなたの痛み知っている、重荷を下ろして共に歩こう。大きな大きな温かい愛で 災の中、私はあなたを忘れない、私はあなたを愛してる、私はあなたのそばにいる、私があなたと共に歩こう、共に歩こう。ハレルヤ、サンディア、ララララララララララララサン、ハレルヤ、ララララララララララサンディア、ハレルヤ、ララララララララララララララララサンディア、ハレルヤ、ララララララララララララララララサンディア、ハレルヤ、ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ。この九州の僕が始まっていますが、私はあなた方に新しい歌を与え、新しい詩を与えていこう。ためらわず恐れず、あなた方は大胆に、私に向かって新しい歌を求めなさい。私はあなた方の唇に新しい歌を与え、新しい賛美を与えていこうと称えます。それはあなた自身を癒し、あなた自身を強め、あなた自身に私の道を示し、希望を与えていきます。あなた方は私に新しい歌を求めなさい。私は、そういう作詞や作曲には全く関係ないと思っている者がいますが、例外はありません。私を褒めたたえるために、新しい歌を求めなさい。私はあなたの唇に、新しい詩を、新しい言葉を、新しい曲を与えていこうと、主は仰せられます。
またさらに再び賛美隊として、賛美の働きに立つように、この言われている者がいると、主は言われます。私はこのすべてのものを招いています。このあなたはあなたのその力で立ち、この私に賛美を捧げていきなさい。その時に多くの解放が起こり、また抱えている多くの問題の解決が始まってくると主は言われます。
あなたの道を主に委ねなさい。あなたが考え思い悩んでもうまくはいきません。しかしあなたが主に委ね、私の前に感謝を捧げ聞いていく時、私はあなたの前に道を示していきましょう。私はあなたに分かるように語り、あなたを力強い道を持って導いていきます。会う時はあなたにとっての喜びの道であり、会う時はあなたにとってはよく理解できない道です。またある時はあなたにとってはあまり面白くない道です。しかし、あなたは私の道を感謝を持って受け取って進んでいく時、あなたはその道が確かに最善の道であり、そして最高の道であったことに気づき始めるでしょう。私はあなたに最高の舞台を用意し、そしてあなたに私の用意している祝福を開いていこうと称せます。感謝を下げて伝心し続けなさい。喜びを持って、踊りを持って私を褒めたたえ進んでいきなさい。私はあなたの前に許されたすべてのことを益に変え、そしてあなたの人生にたくさんの収穫をこれから与えていくと称せます。それは永遠に残る収穫、永遠に至る収穫であると主は仰せられます。十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえ あなたが教えてくれたから、私が作られ生きてきたすべてのことは、あなたが喜びなされた屈指君技、他の誰が私を分かってくれなくてもいい、あなたは全てを知っの愛があったから、罪に縛られて泣くこともない、喜んで生きれる、あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう、あなたのはこんなに高く広く深い、全てを超えてあなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう、あなたの愛はこんなに高く全てを超えて、愛する天のお父様、一切の賛美を住まいとされる主が今日もこの戦いに住んでくださっていることをありがとうございます。お一人一人に触れて働いておられることをありがとうございます。ご臨在を感謝します。予言の言葉ありがとうございます。デイキャンプの証ありがとうございます。デイキャンプを祝福しさって感謝いたします。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また今日、この朝の礼拝に勤めないでいる人一人をありがとうございます。あなたはすでに牧会しておられる1000名の民、そして40名の民を心からありがとうございます。愛する殿様、私たちは今日もあなたの御言葉に植え替えて集まってまいりました。どうぞ御言葉を通して私たちに励ましを与え、慰めを与え、希望を与え、御言葉を通して私たちを養い、生きた信仰を与えて、あなたの与えておられる勝利と祝福をこの週も豊かに見ることができるように力強く導いてください。語る者の雲も減り下ります。主を語ってください。上からの知恵と知恵と礼を例えを持って、精霊が導いてください。期待いたします。信じてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間かかり、3日目に会えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。御声新聞が来ております。それと、あと、先週のですね、日曜日の礼拝が終わった後、朝の礼拝が終わった後、午後に、雲の間に4月号が届いていますので、ぜひ皆さんですね、手に取ってみていただき、できればお買い求めになっていただきたいと思います。ダンケンさんのですね、ダンケンさんの、エッシュレンちゃんのことの癒しが出ています。ADHD って言ってですね、自閉症、特にですね、注意欠陥多動性障害っていうね、分かる方は分かると思いますけども、まあそういう病気だと判断されたんですけれども、その子が本当に神様によってどんどん癒されて、まあ、回復してきているっていうですね、話ですね。それが出ております。ね、だからぜひお読みになってほしいと思います。かなり厳しい状況から、ですね、すごく熱心だったクリスチャンの牧師ご主人が突然豹変して、離婚を、ね、叩きつけてきて、その時に子供さんがちょうどこの ADHD ってことが分かってですね、そういう状況の中から神様が本当によくしてくださった、その証が出ていますので、ぜひ一度お読みになってほしいというふうに思います。私この方知ってますけれどもですね、すごく明るい方ですね。で本当に苦しみを知ってる人っていうのはなんか、なんていうのかな、その浮ついた明るさじゃなくて、なんかこう人を励ますっていうんでしょうかね、こう時々 人を弾いてしまう明るさっていうのもあると思うんですけど、正直に言うと、こう本当にあの、こう人を包み込む明るさっていうのはね、あのそういう、すごく爽やかな明るさを持ってらっしゃる方ですけれども、ぜひ読んでいただきたいというふうに思います。あとですね、今大きな絵を歌いましたけれども、それで、あの、三越新聞の方に、北海道代表に、森君たちがね、パトリスって言うんですけど、森牧師たち、森夫妻ですね、ダニエル森夫妻たちがなったってことが、書いてありますけれども、出てますので、ぜひ、世界に伝えたいゴスペルの宿で、ダニエル森清さんとシオンさんですね、出てますので、ぜひですね、お読みになってほしいというふうに思います。それとですね、三越新聞に今言ったそのダニエル森君たちが北海道で優勝したということですね。それから、この前の、市民ミュージカルのことがちょっと出ております。これ向こうから書いてくれってことだったんで書いたんですけれども、あと、熊本のね、佐竹さん、今、さっき言いました、私は信じるの作曲をされた方ですね。作詞の方は村上さんとおっしゃるですね、方の方が、キャサリン・クルーマンの奇跡を信じる読んでる時に与えられたのが、さっきの私は奇跡を信じる、私は信じるっていうね、あの歌なんですけれども、それもありますので、ぜひ見ていていただきたいというふうに思います。さあ、それで、聖書に入りたいと思いますが、その前に嬉しいことがありました。先週の月曜日の夜ですね、実は長崎県内の牧師会をしたんです。で、その理由はどうしてかというと、今日賛美大会があるので、その打ち合わせが一つですね、長崎県内予選が、この後ブリックホールで夜ありますけれども、その打ち合わせが一つ。もう一つは、冬の白馬キャンプに行った時にですね、長老会の中で予言、および秋元牧師からの、いろいろな、お話がありましたので、そのことをちょっと牧師たちに伝えなきゃいけなかったので、まあ、牧師会をしたわけですね。で、非常に祝福されたんですけれども、その時にですね、佐世保の、山田牧師はですね、ちょっと、仕事の関係でね、遅れられたんで電話が入ってきたんですね。すいませんってね、10分ぐらい遅れますということを結構早めに入ってきました。まだ途切れですとか言ってですね。そして、始まったんですけど、7時に。そしたら、イサヤが来なかったんですね。そしたら、てっきり美智子姉妹が来られるのかなと思ってたんでね。ですからですね、遅刻したらまずいなと思ってですね、ちょっと注意しなきゃいけないなと思って、連絡なしで遅刻するといけないからですね。そしたら、なんとですね、ちょっと遅れてですね、小内牧師が入ってこられたんですね。で、まだ、今週、先週退院されたと思いますけれども、その日は退院したわけじゃなくて、外出許可をもらって、税務署と教会に来て、どうしても牧師会に出たいからって言って来られたんですね。で、だいぶ足もね、しんどいけど、階段、この階段を登ってこられたんですね、2階までね。手が随分細くなってましたけれども、来られまして、で、元気にいろいろお話をしたり、祈ったりして、最後まで、9時近くまでおられたんですね。主に感謝をしたいというふうに思います。で、それでですね、今週、先週から退院してるはずですけれども、なったわけですね。で、本当に嬉しく思いました。で、校長者来るならとにかく来れただけでいいですよってことですね。えらく嬉しかったんですけれども、交わりをして、それで、お話をしたんですけれども、本当に良い時を持つことができました。で、すっかり元気になってきておられます。まだちょっとね、やはりずっと入院してたので、私足がね、歩けるかなって心配したんですけれども、この階段を登ってこられたんでゆっくりですけれども、本当に嬉しく思いましたけれども、50% ぐらいはなんとか左に体重かけても大丈夫になってきたとか言ってましたけれども、それから、手がね、まだちょっと結構ね、もともとそんな太くはないんですけども、かなり細くなっておられたので、さらに回復するようになってほしいというふうに思います。で、どうしても来たいってことで来られたんですよね。で、すごくそれ嬉しかったんですよね。で、皆さんですね、例えば今日夜賛美大会がありますけれども、ですね、大体こういう時はですね、出たくないなとかですね、もうやめたいなって思う人が時々出てくるんですね。で、そういう時に、安易にやめたり、引いたりしないでほしいんです。で、そういう時に、ダメ元よって思うぐらいの気持ちで、とにかく、踏み出そうとか、とにかく出ていこうっていう気持ちを持って進んでいってほしいんですね。ね。で、肯定的な人はね、出れば勝つよと思った人もいるでしょうけども、だけど、そうでなかったとしても、否定的になってね、引いてしまわないように気をつけてください。ね。で、そういう時にこう決して引かないとですね。で、今回小渕さんが来られたのは、私はすごく嬉しかったんですね。今、結構きつかったりしてですね、結構引いてしまう人が多いんですけれども、その中を来られたってのでね、すごく私は正直すごい感動したんですね。と思ってですね。まあ、そして昨日、お嬢さんがですね、大学に合格されまして、本当に良かったなというふうに思っております。 まあ、今日夜あの賛美隊が来られると思いますので、ぜひ皆さんですね、祝福の言葉をかけてあげてほしいというふうに思います。それからですね、もう一つ嬉しいことだった。その牧師会で言ったんですね。今神様がいろんな人をどんどん送ってきてると。でいろんな教会でそれが起こってるし、人が導いたっていうのは明らかに神様が送ってると。で、イスラエルも校長者が入院してる時に突然電話かかってきて、ね、来たり、今まで全く興味を示さなかった方が、その礼拝をやってるその場所の掃除をしているおばさんが、全く感謝を示さなかったおばさんが当然救われたり、いろんなことが起こってきていると。他にも結構そういうことがあるわけですね、あちこちで。だからどんどん人が主を送ってきているので、実際的にも霊的にも本当に主が送ってこられるんだということを信じて備えをしてくださいって話をしたんですね。そしたらですね、メールが今朝見たんですけど、昨日来てたんでしょうかね、来てたんですね、島原教会から。島原教会は今被災牧師か高橋君や広志君がいるときは一緒に礼拝をしてるって感じですね。で、ちょっといろんな理由があって、時々もうお家で自分の家でするしかないこともあるんですね。そしたらですね、電話かかってきたんです、いきなり男の方からね。で、20代の男性から電話かかってきて、20代で分かったってことは聞いたんですかね、年を20代の男性から電話かかってきて、どうしても教会に来たいからってことで、電話かかってきて、今日来ることになったってことですね。今日賛美隊が来られますので、どうなったら来たいと思いますけれども、超高志君がね、もういらっしゃるのでよかったなと思いますけれども、で書いてありました。電話かかってきて、教会に来たいということで20代の男性でした。で、ね、来られますって、本当に不信仰だったことを悔やたれましたって、なんか行間から喜びが溢れてくるのを感じましたよね。本当に主に感謝をしたいというふうに思います。で、皆さんね、ちょっと疲れてらっしゃるかもしれませんけどね、一緒に喜んであげてくれませんかね。本当に嬉しかったと思うんです。本当に嬉しかったと思うので、一緒に喜んであげてください。そしたらあなたも元気になりますから、適当に握手しないで、本当に一緒に喜んであげてください。そしたらあなたも元気になりますから、もっぺん喜びましょう。クリスチャンというのはですね、本当に与えると受けるし、他の人が喜ぶときに喜ぶことができるのはクリスチャンなんですね。悲しむ人と悲しむことができるのははっきり言いますが、クリスチャンじゃなくたっていくらでもいます。でも喜ぶ人と一緒に喜べるのがクリスチャンの醍醐味です。これが聖霊がいる人の醍醐味です。私は人間ですから感情があるんですけども、その感情を横に置いて本当に喜ぶ人と一緒に喜ぶことが聖霊にはお出来になりますので、ぜひね、それをするとね、私たちがね、引き上げられていくんですね。だね、そのことは覚えておいております。で、なんか、よかったなというふうに思いました。それでですね、あと金曜日賛美大会行ってきたんですね。福岡と、熊本と福岡。で、面白い結果が出たんですね。何かというとですね、そういうことを意識してなかったんですけど、結果を見ると、路上ライブとかコンサートを積極的にやってたところ、うまいところとは決していません。ね、まあ、ちょっと悪い方をしたら、自分を変えれ見ずにやっていたところ。そこはね、今回ね、ことごとくね、強かったんですね。だから、熊本で、まあ、天草はね、いつも来てますけど、天草と共に、熊本から3つ入ってきた7つのうちですね。それと、あと、鹿児島教会が、路上ライブをしたときに、ね、10万円の PA を置いた、ね、全く何も知らない人から検品されましたけど、その後、定期的に路上ライブをするようになりましたら、今回2つ入ってきました。ね、あと、宮台がね、1つ入ってきましたけど、これは熊本の方ですね。で、福岡の方が面白いんですね。福岡はね、いつも入ってくるのがありますので、まあ、それとプラス1つで3つなんですけども、北九州が3つ入ってきたんです。で、福岡は教会結構多いので、実は私はですね、飯塚とか久留米とか、それから、佐賀とかね、いろいろあるわけですね。で、なんとかね、上位の方に入れてね、入れるようにと思ったんですけども、北九州が3つ入ってきまして、で、まあ、筑波はね、まあ、入ってきましたけども、久留米が8位に入ったので、おそらく参加すると思いますけれども、なってきたんですね。で、面白いなと思うのは、本当に路上に行ったりコンサートしたところは間違いなくね、臨在も技術も引き上がってるんですね。で、やり続けてきたところ、神の言葉に応答してきたところは間違いなく主の油注ぎがあるんですね。で、なんで、皆さんが示されていることや語られていることにぜひ応答し続けてください。賛美に限らずね。で、そしたら必ず神様の手が置かれていて、祝福が増し変わってくるんだってことをね、知っててほしいというふうに思います。あと飯塚はね、どんどん人が増えてるんですけどね、路上ライブとかそういうことはね、まだやってなかったの、ね、だからやはり入らなかったの。そしたらね、言ってました。いや、これからやっていきますってね。全然暗くなってなかったですね。よかったですね。でも、やはりね、 どんどん人が増えてきて教会は伸びてきてるんだけど、いわゆるコンサートをしたり路上ライブに行ってなかったので、その部分をやっぱりね開けてないんですよ、まだね。だからこれからそれをやっていこうと思ってましてね。ただあのマンドリンでね、あの60歳以上の女性たち3人がマンドリンを弾いて十字架の元に歌うんですね。すごい味のある賛美なので、あのエキシビションでやってもらおうかと実は思っておりますので、楽しみにしててください、ね。あのね、まあ、いろんなチームが出てまいりました。あと熊本のマダムグレスってのはですね、歌いながら踊るんです。マダムたちが順番に出てくるんですね。最初は踊って、次は祈って、次はなんかこういろいろ4人か5人ぐらいが順番にね、真ん中が空いてて、そこに1人ずつ順番に出てきてやるんですけど、すごく面白いですね。だから あと福岡ではね、ラップが出てまいりまして、あの面白かった。なんか幅が広がってきてるなと思いましてですね、なんかあのみんないろんなことにチャレンジしてるんだなと思ってね、なんかあの面白くなりましたけども、楽しくなりましたけども、ぜひね、今晩も長崎で、県内予選がありますので、ぜひですね、あのいろんな方をお誘いになってほしいと思います。山田とゴスペルクラブの方がですね、なんか、自分の、家族も連れてきていいかっていうふうに連絡が入ってきて、もちろんですってことなんで、家族で見に来る人もいると思いますので、皆さんですね、ぜひあの頑張っていただきたいというふうに思います。さあ、それで聖書の方に入っていきたいと思います。今日はもう有名な御言葉ですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。ね、マタイ7章の7節8節ですね。これはいつも言いますように、マタイ7章7節、マタイ7章と、ルカの11章9節、ルカ119番って言いますけれども、同じ言葉が書かれてありますが、今日は2つポイントを絞ってお話したいと思ってるんですが、1つ目はですね、この求めなさいって言葉、あるいは探しなさい、叩きなさいって言葉は、欄外の星印を見ると、こう書いてありますね。ですね、あるいは求め続けなさい、あるいは探し続けなさい、あるいは叩き続けなさいっていうのが書いてあります。だから、ただ一回求めるんじゃなくて、継続して求め続ける。一回叩くんじゃなくて、何度も何度も継続して叩き続ける。ちょっと探すんじゃなくて、見つかるまでずっと探し続けるってことを意味します。で、知恵式を持っている方は下にこういうふうに書いてあるんですね。持ってない方はお聞きください。7節のところ、求めなさい、探しなさい、叩きなさい。ギリシャ語では、動作の継続を示す現代命令法。断崖中のように、何々し続けなさいの意。諦めずに根気よく熱心に乗ることが勧められているって書いてあります。で、求めれば与えられるってことはみんな知ってるんですが、じゃあいつまで求めればいいんでしょうか。答えられるまでです。で、もちろん稀にノーっていう答えのことがあります。明らかに神様が祈りの方向を変えなさいとか、それはあなたにとって良くないのでダメです。こうしなさいってことが稀にあります。これ確かにあります。でもその場合でもね、結構そうやったらすぐ諦める人がいるんですけども、諦めちゃいけない。パウロは、私は3度願いました。しかし、私の恵みはあなたに十分ですと言われたって書いてある聖書に。で、パウロが3度願ったっていうのはね、イエス様お願いします、ダメ、アイス様お願いします、ダメ、イエス様お願いします、ダメ、あじゃあって言って、そんなあっさりすんなりあっさりしたもんだと思いますか。そうは思わないですね。彼は真剣に必要に神に求めたけども神様がノーって言われて、それでもそこをなんとかって言って3度神様に食い下がったと思うんですね。だけど断られたので、あなたの恵みは十分だと言われたということだと思うんですね。で、求めるときですね、だだっこのようにですね、よくあるでしょ、なんかこうそこら辺に寝転がって、買ってくれなきゃ嫌だとかってわめき散らすやつですね。そういう求め方をするのはもちろん健全ではありません。そういうこと言ってんではありませんね。神様が聞いてくださるときノーっていうときには理由を聞いて、そこをなんとかってこうね、へりくだってお願いしていただきたいんですね。で、でも、今日何を言いたいかというとね、簡単に諦めちゃいけないところなんですよ。多くの人は求めるんですけども、結構あっさり簡単に求めることをやめます。いや、そんなことはない。私はこんなに求めてるっていう人も、ある程度までは求めたらやめます。でね、結構ね、すぐ答えられないことがあるんです。どうしてかというとね、私はね、どっちかというとね、甘い父親だったんですね。最近はそれほど頻繁に出ませんけど、昔よく頻繁に出てました。1年のうちの3分の2か、下手したら4分の3は長崎にいませんでした。家にいませんでしたね。海外も含めて行ってたんですね。だからたまにいるとね、どうしても甘くなる。そして言われたらすぐ何でもこうね、こう買ってあげたり、答えてあげたりしたんですね。ただですね、最近はね、やってあげてもできない。だから答えてあげたくてもできない、ね、携帯状況もそうだし無理なのでね。そうするとね、子供たちが言ってもすぐ答えられない。するとしばらく出すと面白いことに気づいた。 もう求めなくなると、諦めるってよりも、分かったことがある。そんなに本当は欲しくない。衝動的に言った時欲しくなってるだけで、本当に、本当に欲しいとは思ってない。あるいは、あったらいいなと思って言ってるぐらいで、別にそんなにそこまで本気で求めてるわけではない、願ってるわけではないってことが結構あるんだなって。ああ、すぐ答えない方が実はいいことも結構あるなってことに気づき始めてきたの。実は神様はね、すぐ答えないことがある。で、答えないといけないかって、私たちはね、答えられないからってすぐ祈りをやめる人ってのは面白いんですよ、これね。本当のところを求めてないことが多いわけですね。聖書を見てますとね、例えば、私よく話します、ね、ペテロが牢屋に捕まったときに、教会は神に叫び求めたわけですね。で、いつも言いますように、助かってきたときに、それは天使だっていうぐらいだから、信じれない、不可能に勝手に言ったわけですね。絶対起これないと思ったけど、彼らは叫んでたわけですね。求めてたわけですね。本当に助かったわけでしょ。あと、イエス様のところに来た、自分の息子のために、子供のために、カナの女あるじゃないですか、信仰を褒められた人、子犬になんか与えないとかね、パンくずとか言われるでしょ。でも彼女は食い下がるでしょ。その通りです、その通りです、それでも パンくずはいただきますとか言って食い下がりますよね。もう詳しく言わなくても分かりますよね。あの時、あの女の人は何としてもイエス様に直してほしかったわけですね。そしてイエス様だったら直せると信じたわけですね。だから普通ならね、イスラエルの羊のところ以外使わされてないとか言って、あなたは関係ないって意味でしょ。沈黙されて関係ないって言われて、で、パンをやるわけにはいかないと言われてですね、普通なら諦めたり投げ出したりするんですけども、自分の子供が治るまで彼女は引き下がらなかったんです。そこまで求めつけた。つまり簡単に諦めたり投げ出したりしないで、彼らは求めて願ったんですよね。で、多くの方はですね、求めたり願ったりするんですけどね、結構あっさりと簡単に諦めてることが多いんですね。でね、なんですね、本当に神様が答えられるまで求め続けていく、継続して求める、継続して願う、この神様に対する、ちょっと庶民的なことをしたらしつこさ、これはぜひ求めてほしいですね。で、自分だけじゃないです。今は自分のこと言いましたけど、今のカナン人のお母さんは娘でしょ。愛する者のために答えられるまで引き下がらないっていうね、神に対するこの心なんですね。で、クリスチャンの愛っていうのはですね、誤解しないでください。もちろん何かを与えることも大事なんですけどね、一番重要なことは祈ることです。結構諦めてしまう人、祈ること、それは一つは不信仰です。もうダメだと思う。もう一つはね、愛がないんです。本当に何としてもこの人に答え、この神様こうしてほしい、何とかしてほしいと思うなら、私たちは答えられるまで神に祈るんですよね。で、神なら何とかしてくれって信じてるなら祈るんですよね。でね、実はね、それをね、なんかすぐ問われているんだなってことをすごく思ったんで、今日ね、知りましたんですよね。諦めないで求め続ける、なんかすぐ答えないことがある、でもそれでも求め続けていくってことがあるんですね。で、つい先日お話したと思いますけれども、冬の白馬キャンプに行った南君たちの話で、あの時南君たち夫婦は夫婦で祈っていた時に、南君は祈りながらももういろんなことを計算して、で、ケンタッキーのアルバイトのことを、家計のことを計算して、あ、今年は無理かなと思って祈っていたけれども、結構すんなり祈っていたけども、実はもうすぐ諦めたわけですね。ところが奥さんのカナンちゃんの方は本気で求めてたわけですね、諦めないで。そしたら前も言いましたように、そのバイト先で一番たくさんのお客さんを連れてきた人は東京往復と、それから東京ディズニーランドに行けるチケットを立ててくれるっていうね、企画が来たわけで、ちょうどその時に。で、彼女は真剣にそれでね、祈ったんで、面白いですね。南君は自分はもう諦めてたのに、これでなんとかいけると思ったんですね。面白いですね。夫婦で一生懸命祈って、で、南君も協力して、前もみなしたように、秋元牧師が来た時、私はそこに連れて行かれましたから、今から思えば。ね。それで、その店で断トツ1位になったわけでしょ。でも、沖縄にもっと多くの人がいて、僅差で負けてしまったわけですよね。ね、話しましたよね。で、僅差で負けてしまったわけですね。46だった彼女はね。でも、その店では断トツ1位。で、沖縄の人は50だったんですね。で、沖縄九州で3位だった。で、1位以外の人は何も勝因がなかったわけですね。で、がっかりしちゃった。で、残ったのは、その店で一番新入りで、 一番若いんです、カナンちゃんがね。残ったのは、ダントツ1位になった結果、先輩たちに妬まれ、いじめられるという結果だけなんですよ。ね、世の人はわかりますよね。一番若い、一番新人がダントツ1位になったらね、そういうこと起こるわけですね。お前でね、だから、ね、まして、また休んで、冬の白馬キャンプ行こうなんて言ったらですね、新人がそんな時に休むなってことです。ますます休みにくくなったわけですよ。で、彼女は普通諦めそうになるんですけどね、そこでね、諦めなかったですよね。そしたら主に言われたんです。いつ私が これで生かしてあげるって言ったって、私に求めなさいって言われたの。彼女は再び真剣に求めたんですね。そしたら、東京往復の飛行機のチケットも、東京から白馬に行くバスのお金も参加費も全部来たんです。カナンちゃんに。前で、前でしたね、報告書が来ましたよね。今回は本当に信仰を巻いて学ばされました。いかに自分が不思議だったか分かりましたって。ね、妻のカナンちゃんが言ったわけですよね。仕事も休みは取れたん。ね、堂々と休みは取れたん、ね。で、これは諦めなかった人は答えられたんです。ただ素晴らしいのはね、南君は2日前にね、言ってましたね、悔い改めたんです。普通2日前ってはね、3日2日、木曜日だから、火曜日ですよ。普通も諦めませんかね。ああ、不信仰だったな。今年はね、妻だけだ。来年こそは夫婦で行こう、不信仰だったって普通諦めるんですよ。そこでね、諦めなかった。悔い改めた後ね、再び求め始めたんですね。そしたらどうなったかというとね、1日前に飛行機代も全部当てられたんで、1日前の飛行機代ってのは、ね、安くないんです。なんですかね、安いチケットもないから。見事だなと思いますよね。諦めないで本当に求めた人は開かれたんです。で、ある人はね、求めてるんですよ。でもね、結構あっさり諦める。で、主はね、私たちはね、本当に主にね、こうね、諦めないで求めていく。自分のことであってもね、誰かのことであってもね、それをね、求めてらっしゃいますね。ぜひね、いいですか？人にではなくて、本当に神様に求めたり、あるいは、神様が言われることに関して、諦めないで進んでいったり。今回、北九州を見て私はすごく思ったことがあります。北九州の賛美チームはですね、正直言いますと、それほどうまくはなかったんです。今まで。ね、ピアノがついたのは2年ぐらい前、ギターがついたのは1年ぐらい前かな。とにかく最近になってからです。そういう楽器が入ったのは、ね、それまでアカペラで、天国に帰った平牧師がですね、会うとき言いました。もうそろそろ、なんていうか、こう、カチカチっていうのは、なんて言ったっけ。メトロロームを使って、サミの練習されたらどうですかって言われて、やってみたそうですね。そしたら、はちゃめちゃになってたんですよね。それから、山下あゆみさんがですね、来て、ね、戻ってきて、ピアノ弾けるようになってね、喜んだん。とか、喜んだんですけど、ピアノを弾いてもらって、回収賛美をしたら、もう、はちゃめちゃになったそうですね。今まで、東京バージョンでも、長崎バージョンでも、楽譜通りでもなく、全く、その時バージョンで歌ってたので、あゆみさんがピアノ弾いたら、合わなくて困っちゃったって、最初。ね、でもね、彼らはね、路上に来続けたし、コンサートやり続けたんですよ。で今は ね、7番までに3つ入ったんです。堂々と。もう、文句なしに入っちゃったんです。ね、でもあれ、5チームしか出てませんでしたからね。でね、負けた子がいたんです。めぐみちゃんって、今度小学校1年になる子ね、教会のやつを勝ち抜いてきたそうです。ね、それでね、めぐみちゃんが歌ってね、負けちゃって10位以内にも入らなかったんですね。11位から発表したのかな。そしたらね、大泣きしておりまして、負けたことがよっぽど悔しくて、それを見てある方がね、えらい感動してました。泣けるって幸せだなって。で、泣いたってことは、本気で一生懸命歌って、本当に勝ちたかったんですね。勝ち負けってことじゃなくて、なんでかな。本当にこう、ね、やりたかったんでしょうね。なんか、こう驚きました。あんな小さな子があんなに涙を流すぐらい、泣き止まないんですよね、いつまでも。それぐらい真剣に賛美してたんだなと思ってね、すごい層が深くなって広くなってるんですね。何かというとね、俺はね、彼らはね、死が言われたことをね、諦めないでやり続けたからですね。押し続けたからです。でね、結構皆さんね、能力のある方の特徴があるんです。計算してすぐ諦める。可能性があったらやる。計算して可能性のないことはもう諦めるししないって。でもそれは信仰はいりません、そんなことには。自分の計算や考えではできなくても、神様がおっしゃるなら、進もう、求めよう、願おう、あの方のために神が言葉をくださったから、祈ろうっていうのは、これは信仰なんです。いつまで祈るかって言ったら答えられるまで祈るんですね。 もちろんね、言葉が来たら感謝に切り替えてください。でもこれですね、で、あのね、これがね、鍵なんですね。で、ぜひそのことを覚えてあげたいと思いますね。で、もう一つはね、今日もう一つのポイントはね、この後、誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいという時に誰が蛇を与えるでしょう。あれ、もしかしてヒーターつけてる？あ、消し、つけてない。あ、え、あ、クリームしてる。えらい熱いから ね、叩くものには、また子が魚をくださいという時に誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の血はどうして求めたちに良いものをくださらないことがありましょう。最近あまりこう説教しませんが、私こうよく昔は説教したんですけども、面白いなと思うのは、子供がパンをくださるときに石を与えるでしょう、子をくださるのに誰が蛇を与えるでしょう、つまりそんな与えないって意味なんですけども、パンと石、魚と蛇ってね、まあ、分かりやすくするために極端にしているんだとは思うんですけれども、パンをくださるときに石、ね、魚をくださるときに蛇っていうのはね、まあ、ちょっとかなりとんでもないものですよね。で、私はあの実は牧師になって22年経つんですけれども、長崎教会の方とか首脳教会の方はね、そんなことあんまりないんですけれども、結構クリスチャンであっても触らぬ神にたたりなしって日本の言葉であるじゃないですか。そういうイメージで神様を持ってる人がいる。つまり来なかったらね、あの一緒、パンをくださいって言ったら石でしょ、で動くださいって蛇でしょ、つまりあの神様に求めたらとんでもないものが来たってことですよね。で、神様に、神様怒らせて、変なこと言って神様怒らせたらひどい目に遭うわってイメージを持ってる人が、まあ皆様は大丈夫だと思いますけども、意外と実はいたり、神様に対してなんか間違った恐れを抱いてる人が、あの恐れなきゃいけない方ですよ、間違いない、間違った恐れを抱いてる方が結構いるんだなってことに気づき始めるんですね。で、あの牧師はってね、でこれね、昔はね、極端な例えだと思ったんですよね。これはね、あえて主はこう言われたんだと思うんです ね。いや、神様はパンをくださいって言ったら石なんか与えないよ、魚をくださいって言ったら蛇なんか与えるわけないだよって、当たり前のことなんだけど、結構 あんまり神様にね、厚かましいことを願ったら、あまり無茶なことを願ったら、逆に怒られて痛い目に遭うかもしれないぞって思ってる人がいたりするんですよね。皆さん大丈夫と思いますよ。皆さん大丈夫だけど、いたりするんですよね。で、そこまでの人はここにはいないと思うけど、でも神様に対してね、大胆に求めるってことに関してね、結構弱い方があるんです。この後面白いこと書いてある。良いものをくださらないことがありましょうかって書いてある。良いことって書いてある、良いものって。で、ルカの福音書だから、聖霊って書いてある。だ、神のものなんです。でも良いものってのは何かというと、これはあの本当に良いものです。もちろんね、ルカでは聖霊って書いてあるから、聖霊が最高に良いものですけども、で、皆さんね、神様に本気で求めたら最も良いもの、最高のものをもらえるって信じてます？はい、あ、一人だけですね、入ってってくれたのはね、他の人はあの下向いてたりしましたね。もう一遍いきますよ。神様に本当に求めたら最高に良いもの、一番良いもの、最善のもの、最高のものをくださるって信じてます？あ、3人手が上がりましたね。4人目がちょっと上がりそうになりましたね。もう一回聞いてみようかな。あの無理してあげるとは言いませんので、あなたの信仰をチェックしてみてください。もう一回できますね、はっきり分かるために。で、無理にあげろって言ってませんよ。自分に正直になってみて、でそう思えない人はね、今日悔い改めてください。罪です、不信仰っていう、ね、神様に求めたら神様は本当に最高のもの、一番良いもの、最善のものを必ずくださるって信じてます？あ、結構分かった。無理してあげてないですよね。私は今日これ無理やり上げさせるために繰り返し聞いたんじゃないですよ。誤解しないでね。無理にあげたって意味がないから。心をチェックすると、ちょっとそう思ってないなとか、いや、そこまで期待してないなってもし思う人がいたら、主に祈ってください。正直言います、ちょっとそこまで思えてない自分がいますって。これは不信仰だと思います。あなたは良いものくださるって約束してあります。聖書にそう書いてあります。その通り信じれるように助けてくださいって、それを体験させてくださいって。何か頑張る必要はありませんからね。で、私はそこに感情は全く伴いませんけど、とにかく立ちますので、神様それを体験させてください。本当にそう心から、あ、心無理なく受け払ってしまえたら、もう誰よりも先に手を挙げれるように神様してくださいって、こう本気で求めてください。それこそ、あのね、良いものをくださる方なんですよ。本当に良いもの。でもね、結構そう思ってないことがあるんです。 や、そう思っていても求めてなかったりする。もし本当に良いものをくださると思ってたら、正直に言いますね、求めてないんじゃないですか、あんまり。だって求めてたらもっといっぱい証があるはずですけどね。もっと今、だって本当にイエス様が、神様が最高のものを一番良いものくださると思ったら、誰よりも先に神のもとに行って求めませんか、願いませんか、聞きませんか。神様に聞きません、神に求めません。でもね、結構自分で考えたりね、誰かさんのところに行ったりですね、してたりするでしょ。本当に神様が一番良いものをくださるって私は思ってたらね、神のところに行って求めるし、神のところに行って聞くし、願うでしょ。でね、今日ね、この二つも言われて、諦めないで求め続け、叩き続け、ね、なさい。そして本当に良いものを私は与え、本当に良いものを私は開き、本当に良いものを私は見つけ出すようにするよって。だから私のところに求め、私にね、ね、願いなさいってですね、うん、そうなんですね。で、先週卒業式ダッシュだったんです、ね、あの火曜日は中学校の卒業式、水曜日は小学校の卒業式だった、ね、長崎市はそうなんです、ね、公立はね。で、あの火曜日はちょっと、私がね、中学校の卒業式行ってまいりました、ね、笑顔の卒業式でね、なんかあの今までのことはまた違う意味でとっても感動的でありましたあの今までの子供はですね、卒業できたってだけで感動だったんですけれども、今回はですね、ちゃんと朝起きて学校に行って3年間通い続けてくれましたので、当たり前のことはこんなに嬉しいんだなと思って、なんかもう喜びにあふれた卒業式でありましたね。で、まあそれはそれでよかったんですけど、小学校の卒業式の時に妻はですね、なんか聞いたら、卒業式は14年間って言ってましたね。もう小学校1年、上の子の小学校1年の子から言ってるのかもしれないんだけどね。で、6年の子がいたので、卒業式の父兄代表になったんだ、初めてのことですね。で、まあ、役員とかやったからでしょうね。結局父兄代表になって話をすることになって、一生懸命書いてました、前の日子、なんか綺麗な字でね。なんかね、なんかね。でね、何話すかって祈った時に、喜びちゃんのランドセルの話をするように言われたんですって。で、それは入学式の時のことなので、そのね、入学式から今までのことを思い出して、その話をしたら、たくさんの人が感動してくれてですね、わざわざ後から、挨拶にしてくれた人とか、いて、で、ラジオのことを言ったら、何人もの人がね、聞いてみたいって言ってくれたってことだったんですね。でも、ご存知だと思いますけど、ちょっと重複しますけどね、このことと関係するお話をしますね。神様は良いものをくださるって方なんですけど、それはどういうことだったら、まあ、詳しく聞いたらですね、妻がカンボジアの話、子供たちのことを話をして、そしてそのおばあちゃんが誰かからか、そのランドセルのためのお金をもらったわけですね。そして、カンボジアの話をしたときに、妻と二人で、喜びちゃんと話をしたときに、じゃあこのお金、カンボジアの子供たちにね、プレゼントしようかってことになったら、ベリちゃんが、ぜひそうしてくれってことになった。ね、ですぐ献金しようかと思ったけど、ふっと思ったそうですね。そう言っても、もしね、上の子のお下がりのランドセル、ね、まあ、ボロチックはないけど、まあ、ボロチーランドセル、新品に比べたって意味ですよ、ね、下げていったらいじめられないかな、残念ですけど、最近はそういうのはいじめられるっていうか、バカにされるっていうか、まあ、そういう時代なんでしょうかね。ね、それで、心配したん、それからちょっと置いてた、もしなんかいじめられることがあったら、やっぱり買ってあげなきゃいけなくなるからと思ったら、そして案の定、学校行って、3日、4日目に泣きながら帰ってきまして、なんかボロチーランドセルとかって歌をつけて歌われたみたいですね。それで、泣きながら帰ってきて。それで、お母さんがね、どうしたのって言ったら言わなかったんだけど、最後に話をして、で、買ってあげ、じゃあ、ランスで買ってあげるから、本当に欲しいランス言いなさいって言ったらですね、なかなか言わなかったけど、最後に言ったんです。ピンクのキティちゃんってね。それで、見つけに行ったら、1個見つかったら、結構高いランドセルだった。普通そこでそれでも無理して買うんですけども、私だったらそれで終わりですね。うちの妻はね、叩きなさいって言う方なんですね。探しなさいって言う方ですね。そっから電話かけまくったんですね。電話帳持ってきて、カバン屋さん、文房具屋さん、もう、ザーッとかけまくったんですね。そしたらですね、浜名町のカバン屋さんかながですね、一つあったん。ああ、あるよって、明日メーカーに返そうと思っていたランドセルが二つ売れ残った。黒が一つとピンクが一つ。ピンク、赤じゃなくてピンクが売れ残ったの。ピンクが一つ。ね。だから、ね、もう明日、メーカーに返すとこだったからね、原価で分けてあげるって言ったの。まあ、そうは言っても原価じゃないことが多いんですけど、私の妻が危機迫るものがあったんでしょうね、きっとね。本当に限界で分けてくれたんです。それはね、5000円だったんです。ランドセル5000円では買えません。5000円だった。で、おそらくうちの子供たち全員の中で、一番いいランドセルだったと思います。冷静に見て。 だからあれすごくいいランドセルだけど原価は5000なんですね。で5000って言われたの。だから当然差額があるわけですよ、ね、もらったお金とその差額をカンボジアに送ったんですけど、でね、うちの子供たちが持ってるランドセルでこの子が一番いいランドセルを背負ってたんですね。いやね、良いものをくださったんです神様。あの4月以降はね、皆さんランドセルって売ってないとこもね、だから全然なかったんですけども、電話をかけまくって探し続けたら一番良いものでピンクでしょ、彼女欲しかったのが赤じゃないピンクだったんですよ、残ってたのが。しかも親にとってみると、ね、一番安くて一番良いものでちゃんとカンボジアの子供にもね送れたわけですよね。でね、でしかもなったのは、ね、ランドセル良かったわけじゃなくて6年の最後にですね、神様全部ご存知ですけど、最後に卒業 の, あの お礼の言葉を訳になると分かってたんでしょうね。ちゃんとこうね、ネタをあげたわけです ね、神様はね良いものをくださるんです。何ですか、あの人もね良いものをくれるかもしれませんけど、人には限界がありますけど、神がくださる良いものってのはね、いつも高価なものとは限りません。高価なものがその人にとって良いとは限らないから。でも間違いなさい、 どうせそう言ってね、あのね、あの私にとって最大のものとか言って、私はこのレベルのものっていう、そういう意識になる人が結構いるので、それは 100% 間違いです。あなたにふさわしくない良いものをくれます。あなたにはもったいないほどの良いものを神はくださいます。だって受けるにふさわしくないものを受けるのは恵みだから。いいですか、本当に良いものをくださいます。だからこの方に私たちは求めてほしいんですね。で今日ね、2つって言われた。一つは、もっと諦めずに求めてほしいって。そんな簡単にやめないでほしいって。自分のためにも、あなたの愛する者のためにも、神様に願い、求め、進んでほしいって。そしてもう一つ、私は良いものを与える神なんだって。ある方は思い出してください。ある方は今日、そのことをもう一度、聖書はそう言ってるってことを思い起こして、いいですか？そう思えなくても、御言葉に立ってほしいんです。そう感じなくても、あなたがその御言葉に立って、そのことを神様に本当に求めていくなら、本当に良いものを神はくださいます。でそのことをね、出て覚えてほしいんです。ですか、あのあなたはね、そこに立って信じて求めていくならね、本当に良いものに満たされるでしょう。で実は私たちが、あれ私たちの愛する家族が良いものに満たされることは、これはね、私たちの満足で終わらないんですね。たくさんの人の希望になります。たくさんにとって福音になります。ぜひね、その、ね、恵みに預かっていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは良いものを与えてくださる神であり、求め続けるときに、叩き続けるときに、探し続けるときに、見出し開き与えてくださる神様です。どうぞ私たちが簡単に投げたり諦めたりしないで、さらに求め続け、願い続けて、神様の良きものを受けていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のためにお祈りをしたいと思いますけれども、体が痛んでいたり問題がある方は、そのことを正面に差し出して祈っていきたいと思いますが、その前に短く悔い改めの時を持ちたいと思います。罪があるとお祈りが手に届きませんし、また聖書は全ての人は罪だと言っています。またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを、あなたの求めを主の前に差し出してください。また体が痛んでいる方はそこに置いてください。また自分はいいんだけど家族が友人という方はその方を思い浮かべながら祈りましょう。今神様はあなたのその願いと求めに応えてくださいます。愛する天皇様、キリストイエスを名乗って父の神のもとに参りました。今一人が願っているその願いと求めに、あなたが手を伸ばして応えてくださり、あなたの御業を表してください。ある方は自分の考えと判断で、あっさりと諦めてしまったり引いてしまったことがあります。そのことに関して主の前に真剣に悔い改めなさい。神はあなたにそこで技をなそうとしておられました。あなたは自分の考えではもう無理だ、あるいはやっても意味がないって思えたようなことなんですが、はっきり神様はあなたに語っておられ導いていましたが、あなたは自分の判断で諦めたりやめてしまったことがあります。そのことに関して悔い改めて主に求めな、この再び主に大胆に求めていきなさい。神様はあなたに 何かあなたの思いを超える計画、そしてあなたの思いと願いを超えることを表したいと願っておられます。もっと大胆に求め、もっと大胆に願いなさいと主は教えます。また簡単にやめてはなりません。あなたの限界が来たところでやめてはなりません。そこで祈りなさい。私はそこであなたに、人の力ではない、私の恵み、私の祝福、私の力を表していくと主は教えます。間違えてはいけません。私は頑張ると言ったのではありません。私があなたの力となり、私があなたの盾となろうと主は教えます。恵み、恵み、恵みによって強められなさい。権力なず能力なず私の霊によってと万軍の主は教えます。天のお父様、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、聖の力を体に注ぎ、心に注ぎ、霊に注ぎ、癒しを与え、解放を与え、また聖を満たしを与えてください。また問題に触れて、あなたの解決と勝利を高に与えてください。イエス・キリストによって召される癒されよ、イエス・キリストによって召される治れ、イエス・そううつ病イエス様によって召される癒されよ、イエス・キリストによって、相互失調症を感じにしてください。これから私はそういう精神的に病んでいる方々を導きますが、それらの方々は病気とともに霊的な問題を抱えているので、あなた方はこの信仰の対応、愛を持って信仰と話していきなさい。私はそういう病んだ者たちをどんどんと癒していこうとしています。イエス・キリストによって癒されよ。関節が痛んでいる方に触れてください。50肩60肩を完全にしてください。またプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラ、死の霊の力を休まって今完全に断ち切る。皆様ありがとうございます、ありがとうございます。もうある問題に関して解決をしたんですけど、解決がしてほっとしてるんですけれども、あなたはこのことに関して神に栄光を返し、神に感謝を捧げなさい。その時にこの祝福はさらに次の祝福へとつながっていくと主は教えます。皆様ありがとうございます、感謝します。一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、一人一人の人生に触れ、家族に触れ、あなたの豊かな御業を表していってください。ありがとうございます、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もの島とこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それでは報告をお願いいたします。